神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。ではご起立いただきまして、ご一緒に賛美歌1.239番ですが、プリントが入っていると思いますので、プリントの方をご覧になってください。神よ、私を憐れんでください。
御慈しみをもって、
深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。
私の言葉をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
この意味に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を身を持った時も私は罪のうちにあったのです。
あなたが非義ではなく誠を望み、
事実を愛して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、
罪人が身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの人は喜び歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ浮いる心を、神のあなたは侮られません。
それではご一緒に信仰告白をいたしますね。別冊購読文の57ページです。お持ちの方は別冊購読文57ページ、そこには楽譜がついておりますけれども、普通の言葉で信仰告白をお願いいたします。信仰告白、使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに従って、生きる者と死ねる者とを裁きたまま、これは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖書を拝読いたします。今日の聖書は新約聖書441ページ、新約聖書441ページです。ヨハネの手紙1の2章の1節と2節、1節と2節のみお読みいたします。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりではなく、 全世界の罪を償う生贄です。それでは相澤先生にお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。父を聖霊なる神様、次の主日に私たちは聖霊降臨日を迎え、今日第2の主日であるこの日、共にあなたを礼拝する場に集められましたことを感謝いたします。私たちは今日三位一体主日の礼拝を守っております。主なる神、子なる神、そして聖霊なる神として、あなたはこの世界と歴史、すべてのものに臨んでくださいます。創造から終末に至るまで、あなたは私たちを見守り、私たちと共に歩み、私たちにあなたの御国を指し示してくださいます。主よ、感謝いたします。とりわけあなたはイエス・キリストの十字架と復活によって救いの道を開いてくださいました。私たち一人一人の罪をあがない、聖霊の御力によって私たちを新たに生まれ変わらせ、あなたに従ってあなたの道を歩むものとならせてくださいました。その歩みの中においても、私たちは絶えず罪を重ねていってしまう弱いものであります。しかしあなたはそのような私たちの手を取り、過ちを許し引き上げてくださいます。聖霊によって人間の技ではなく、主イエスの模範に倣ってあなたの御心を成し遂げるものとしてください。そしてあなたの喜びに預かって生きるものとしてください。今私たちの世界は人間の愚かさによって血を流す争いが続けられています。どうかあなたの平和が一日も早く成し遂げられますように、心からお願いをいたします。あなたの御心にかなう世界になりますようお願いをいたします。また本日は西東京教区祈りのカレンダーによって小平教会を覚えて祈ります。長谷川牧師のもと、主の教会が力強く立て上げられますように。また私どもの花子の金井教会があなたの教会として力強く歩むことができますように、その歩みをお守りください、導いてください。切なる祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
宣教、我らに罪のある許しを。
先月私たちは我らの日曜の糧を今日も与えたまえという主の祈りの第4の祈りについて学びました。その第4の祈りで私たちは日ごとの食物を祈り求めたのです。そして祈りにかなって日ごとの食物が与えられました。けれども今の私たちにとっては日ごとの食物という感覚はあまりにも当然すぎて、何の考えもなくなってしまったかもしれません。テレビでは 毎日のように食べ物の番組が映し出されております。ニュースではこのコロナ禍で貧困に陥ってしまって食料の援助なしにはやっていけないという方が多くいるということを報道される一方、選び抜かれて評判になっているような美食を求めていく番組、名店を紹介する番組、グルメ番組が毎日のように放送されています。世界の3分の2が今なお切実に主要日ごとの糧をと祈り求めているにもかかわらずです。敗戦後の日本は膨大な努力によって日本経済を築き上げ、その解説としての豊かさというものが私たちの生活を規定し、そして社会のすべてのシステムがこの現状を維持し続けることを大前提として動いています。それが私たちの今の日本社会です。でその中で私たちは今日も礼拝で主の祈りを祈りました。そして日ごとの糧を今日もお与えください、そう祈って与えられているのです。そのようにして日ごとの糧を主によって与えられたものはではどこに向かって進んでいくのでしょうか。それは主なる神の前で許しを受けつつ、また隣人と許し合いつつ生きることに向かってなります。決して食べ物が与えられてお腹いっぱいになったので寝てしまおうかということではありません。食物を求める祈りのすぐ後で、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、そう祈ることを教えられている。私たちがもし何も教えられず何も知らないままで祈ったとしたらどう祈るでしょうか。日ごとの食物をくださいとの暮らしを求める祈りの次には、仕事も成功しますように、地位も上がりますようにとか、長生きしますように、家族も皆幸福になりますように、そんなふうに祈るのではないでしょうか。食物を与えられた後に続く人生ということについて、私たちはそんなふうに思っていることの方が多いのではないでしょうか。家内安全、商売繁盛、そういう言葉が示しているようにです。先月5月12日に亡くなられましたドイツ文学者の押尾隆さんのエッセイの中にこういう一節がありました。それは私たち日本の家庭の中からいただきます、ごちそうさまと礼をする習慣がこの戦後の流れの中で失われてしまったという文章の中でなのですが、こう書いておられました。ドイツ人が それも反権威主義的な信条を持って古い市民的生活に背を向けようとする挑発の青年たちですら、食事の時には互いにいただきますと言い、食後にはごちそうさまと折り目正しく挨拶している姿に、私は自らを顧みて愕然とした。そのように書いておられております。またドイツ人の信仰の厚い家庭では、食前に短くともお祈りをしている。さらに信仰の強い家庭では、食後のお祈りまでするほどだと書かれていました。ドイツ人の場合は、ルターの残した祈りなど伝統的に伝えられてきた決まった祈りの言葉がいくつかあって、それを唱えることが普通であります。小さい子供でもたどたどしい口調で、そうした祈りのごく短いものを唱えるようになります。そうした祈りの一つに、こういう祈りがあります。主よ、私どもにどうしてもなくてならぬものが二つあります。それをあなたの憐れみによって与えてください。日ごとのパンと罪の許しを。アーメン。そういう祈りです。主よ、私どもにどうしてもなくてならぬものが二つあります。それをあなたの憐れみによって与えてください。日ごとのパンと罪の許しを。アーメン。この祈りは主の祈りによっています。パンを求める祈りと罪の許しを求める祈りがしっかりと結びつけられています。日ごとのパンがなければ私たちの暮らしは成り立たなくなります。それは明白です。その通りなんですけれども、それと同じように、今ここでの食事を欠くことができないのと同じように、あなたが今ここで罪を許してくださることがないと、この人生が成り立たない。本当の生活、人間という名で呼ばれるにふさわしい生活が、この祈りなしには成り立たないのですと、そのように祈り求めているんです。私たちの暮らしがただおいしいものを食べて遊んで寝るというのではない、そんな動物でもしていることではなく、本当に人間として生きていくことの深み、広がり、そのことがここで告げられているんです。イエス・キリストはこの罪の許しについてたくさんのことを教えられました。またキリストの十字架はまさにこの許しそのものに他なりません。今日の聖書に、この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を担う生贄ですとある通り、私たちの存在それ自体がこの許しの上に成り立っているのです。そのことを私たちは自分自身について どのように思っているでしょうか。マタイによる福音書18章21節からのところで次のような話が載っています。これは1万タラントンの借金を許された人の話です。1万タラントン、今の日本円にあえて換算するとだいたい6000億円と言われています。6000億円の借金、そんな借金をするというのは気も遠くなるような話です。自分の持っているものを全部売り払っても、さらに当時のことですから妻も子も奴隷として売ってしまったとしても到底足りっこない、とてつもない金額の負債です。それなのにこの人は今日も何事もないかのように生活をしています。けれどもその生活はあの6000億円1万タラントンが許されたことによって成り立っているのです。それがキリストの許しです。話はさらに続きます。この人は道を歩いているときに一人の仲間と出会います。1万タラントンの借金を許された男はこの仲間に100デナリオン貸していました。100デナリオンというのは換算するとだいたい100万円くらいです。この仲間に出会った途端に目を三角にして、この野郎、お前は何というやつだ、俺から100万も借りていながらそのまんまにして、そう怒鳴りつけると這いつくばって、どうか待ってくれ、返すから、そう頼んでいる相手の声に耳を貸さずに牢屋にぶち込んでしまったというのです。このマタイによる福音書に載せられている主イエスの話はどういうことでしょうか。ここでキリストは何を言おうとしているのでしょうか。柳原忠夫という無教会の優れた指導者がおられました。そのご子息で哲学者の柳原伊作という方が我山に向かいてと題して若い日の日記を出版されています。この柳原伊作という方はやがて父親の後継者として信仰の指導に当たってくれるものと無教会の仲間たちは期待をしておりましたが、ついに信仰を持たなかった、あるいは信仰を捨てたというべきかもしれません。この人は自分の父を愛し尊敬しています。しかしそれでもこんなことを書いているんです。自分の父のキリスト教は本当のものではない、間違っているように思う。なぜか、例えば誰かの名前が話の中で出ると、父は、ああ、あいつはバカだ、 あんな奴の言うことに感心している奴はもうバカだ。そのように様々な人を罵倒する父の言葉を聞きながら思うのです。父上のキリスト教には罪の意識が明瞭でなく、他を責むるに急にして己を誇る嫌いがある。これは痛烈な批判です。この場合、罪の意識が明瞭でなくというのは、人の弱さ、そしてその罪を許すことができないということにおかなります。この柳原忠夫先生にしてそうであれば、私たちの場合ではもっとひどいものではないかと思うのであります。しかもここで大切なことは、いや、自分は自分の愚かさをよく知っており、周りの人間だけをバカだなどとは言ったことがない、そう言ってことが済むわけではないということです。それではまだ人の罪を許したことには決してなっていません。どんなに人間の愚かさ、悪さを意識していても、他人を罵ったり軽んじたりすることはできます。私と同じようにあいつはバカだ、そう言えばいいのです。みんな同じように罪深いのだと言えばよいのです。それは許すというのとは程遠いことで、人も一緒に奈落の底に引きずり下ろす。逆に、私はバカよ、愚かなのは私一人よ、そう言ったとしても、それは謙遜ではなく卑屈になっているとしか言えません。卑屈な人間は人を許してはいないのです。この罪を許すということの結びつきなしには、罪を論じても言葉のもてあそびにすぎません。自分は罪人だ、自分の罪をよく知っている、そういうことによっていくらでも独善的になるからです。罪の中にある、そういうことがかえってその人のプライドになってしまう。そこでは許しがなくなってしまいます。実はそこには、本当に許されたい、この罪から解き離れられたいという願いがないのです。許し、許すということが罪から自由になることです。自分の罪にこだわることもなくなるし、ましてや他人の罪を言い立てることもなくなります。主イエスはそのことを私たちに問うているのです。自分に罪を許した、犯したものを私が許すかどうかは、私たちが神の御前にあって真実の意味で自分の罪を知っており、また許しを願っているか、そういうことの 印となっているのです。こういう罪の感覚、罪の許しの感覚、このことについての深い体験や知識がないと日常の生活が本当に健やかになることはありません。許しを祈ることが本当に私たちの日常感覚になってこなければならないのです。その意味で先に申し上げましたドイツの食卓の伝統的な祈り、主よ私どもにどうしてもなくてならぬものが二つあります、それをあなたの憐れみによって与えてください、日ごとのパンと罪の許しを。この祈りは三度の食事ごとに罪の許しの感覚に私たちを引き戻させてくれるんです。主の祈りを教えておられたマタイ福音書6章の12節の箇所にもう一度目を向けてみましょう。私たちが主の祈りで我らの罪をも許したまえと祈っている言葉が、福音書では私たちの負い目を許してくださいとなっています。旧約聖書では負い目を負債と訳していました。罪というのはその言葉のように自分だけでは完結しないものです。自分の弱さとか他人に迷惑をかけなかったけれども何かよろしくないことをした、そういうのではないのです。自分が腹切って責任を取ればそれで済むというようなことではないのです。負い目、負債という言葉が示しているのは罪には相手があるということです。罪とは相手を傷つけ損害を負わせることだというのであります。そしてそれは誰よりも神に対しての負債となります。この負債についての十分な理解と感覚がないから罪に対して無感覚になったり独善的になったりまた余ったれた考えが起こるのであります。罪の持つ恐ろしさ厳しさがわからないままになります。罪の厳しさ、深刻さはそれが相手を傷つけているということ、したがってその相手との交わりを損なうことであります。そしてそれはまた神との交わりを損なうことであります。天知る、地知る、人も知るという言葉が日本では古くから伝えられています。誰も知らないと思っていても天は知っているぞ、世間だって知っているぞ、そういう戒めの言葉です。子供の頃には言われました。誰にもわからないと思っていたってお天道様は見ているよ、そう教えられました。日本人だって そのことは昔から知っていたのです。旅の恥は書き捨てなどということでは済まない。日常生活のすべてにおいてそうです。例えば夫が妻を愛さなくなる、これだって同じです。なぜ悪いか。妻を切り捨てるだけではなく、神に対して申し訳が立たないからです。神に対して誓約したその約束を破るから。もっと根本的には、どのような思いで神は私を作られたか、私を人間として命を与えられた、それはどのような思いからなのか、それを知れば分かることであります。ですから罪というのはどんなに小さくても神への裏切りです。神の愛を裏切ることになります。神は私たちを麗しく生きる人間として作ってくださいました。愛と希望と信仰に生きる人間として作ってくださいました。その道を生きるのを捨てるということは、神を傷つけること、神を裏切ることなんです。このように神が裏切られ傷つけられるということがどんなに深刻で重いものであるのかを人間は知りませんでした。今だ同じだろうと思います。どんなに神を傷つけているのか、このことを真剣に問題にしたのは人間よりも神の方でした。だからこそ罪を語るイエスを人間は十字架にかけることができたのです。その十字架にかけられた主イエス・キリストが私たちのため、人間の罪の許しのために祈られました。それは私たちが理解することができずにいる私たちの神への負債を神の子イエスだけが真剣に悩んでくださった、苦しんでくださったということです。この十字架を前にするとき、十字架を見つめ続けるとき、初めて私たちは自分の罪を知ることができます。十字架に真剣に向き合うとき、初めて人間は自分の真の姿がどうであるのかを知ることができるのです。どんなに醜いか、どんなにエゴにまみれている、そういう姿が十字架によって明らかにされる。そしてこの十字架による許しのゆえにこそ、その罪を許されて私たちは生きることができるんです。罪から解放された本当の自由を私たちは生きるものとされるんです。今日の講読文で読みました詩編の言葉、それをもう一度読んでみてください。そして今日の我らの罪をも許したまえという祈りは、その意味では 主の十字架の恵みを分からせてください、それを受け止めさせてくださいという祈りに伺います。ですから私たちは本当に我らの罪をも許したまえ、その祈りを祈るのです。お祈りいたします。主なる神様、今日もあなたの御言葉を親しく耳にすることができましたことを感謝いたします。そしてあなたに祈ることが許されますことを感謝いたします。私たちが自分が罪人であることを承知しております。しかしその罪の重さ、怖さ、厳しさを実感することができずにおります。私たちの罪は何よりもあなたを傷つけ、あなたとの交わりを損なってしまいます。どうか私たち、あなたの十字架を見つめ、それによって罪の許しが与えられましたことを心から分からせてくださいますよ。主イエスキリストの恵みを分からせてください。そして罪許されたことを心から喜ぶものとならせてください。新しい命を今日も生きていくことができますように。主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
日頃の神様に対する感謝と献身の 申請して参加いたします。どうぞ。では賛美歌の21の65の2番をご自身に使ったもので
共にあるように。アーメン。
アーメン。